ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。副大統領は、在外インドネシア代表に対し、インドネシア国民に最高のサービスを提供することを思い出させたことについてお伝えします。マルファミン副大統領は、在外インドネシア代表事務所に対し、他国に居住するインドネシア国民に最高のサービスを提供し続けるよう要請しました。アンタラ通信社が受け取ったプレスリリースによると、これはインドネシア移民労働者とインドネシアのディアスポラ及びその他12カ国とのイフタル活動での彼のオンライン演説でマルファミン副大統領が語ったものだということです。副大統領はインドネシア国民が他の国で生活し、勉強して生計を立てることは容易ではないことを認識しています。しかし副大統領はインドネシア国民が持つすべての経験と専門知識が国の発展にさらに貢献できるようになると信じています。それでは次のニュースです。インドネシア共和国の国家麻薬庁は多くの ASEAN 諸国とともに国際麻薬ネットワークの監視と根絶を最適化していることについてお伝えします。バンカブリトン小島州の国家麻薬庁長官である MZ ムタキン警察巡将は、インドネシア共和国の国家麻薬庁は多くの ASEAN 諸国とともに ASEAN 加盟国の領域における島間の国際麻薬ネットワークの監視と根絶を最適化しています。彼は、インドネシア共和国の国家麻薬庁は、インドネシア共和国の領土、特に国境地帯への麻薬の侵入を防ぐために、インドネシア国軍、インドネシア警察、税関とともに、国境で国家麻薬庁及び州の国家麻薬庁の総指揮局を優先することにより ASEAN 及び国際刑事警察機構と協力していると述べました。彼によると多くの ASEAN 諸国とのこの協力は違法薬物密売のネットワークを断ち切るために総指特に空港総指の分野でASEAN 諸国間の協力ネットワークを構築するための共同の取り組みだということです。それでは次のニュースです。レバノンは国連安全保障理事会に苦情を申し立てたことについてお伝えします。レバノンは4月8日土曜日、その領土におけるイスラエルの 違反について国連安全保障理事会に苦情を申し立てました。アブダラ・ボーハビッ外務大臣はレバノン政府を代表してアントニオ・グテレス国連事務総長と国連安全保障理事会に訴状が提出されたと述べました。レバノン政府は召喚を通じて4月7日金曜日の夜明けにレバノン南部の地域でイスラエルが行った攻撃を批判しました。ベイルートはまたレバノン南部国境の状況を悪化させる事件のエスカレーションの影響についてテルアビブに責任を負わせました。レバノンは国連に対し空、陸、海によるレバノンの主権侵害をやめるようにイスラエルに義務付けられるように要請しました。国連はまた平和と安全に対する絶え間ない脅威をやめるようイスラエルに圧力をかけ決議1701に従って全ての義務を履行するよう求められています。国連安全保障理事会決議1701は敵対行為の安全な停止とレバノン南部からのイスラエル軍の撤退を求めています。それでは次のニュースです。韓国は米国との軍事文書の漏洩によるリスクについて話し合うことについてお伝えします。韓国は米軍の機密文書が多数流出したというニュースを認識しており、これによって生じる可能性のあるリスクについて米国と話し合う予定です。ロイター通信社が引用したように、これは日曜日に韓国の大統領当局者が語ったものです。3人の米国当局者は週末にロイター通信社に対し、ウクライナでの戦争の1ヶ月前の画像の一部を示すとされて、いくつかの機密軍事文書がソーシャルメディアに流出したと語りました。当局者はデータ漏洩がロシアまたは新ロシア政党によって行われた可能性が高いと述べました。ニューヨークタイムズは日曜日に漏洩した機密文書にはウクライナへの武器供給を支援するよう彼らに圧力をかけ、そうしないという彼らの方針について韓国高官の内部会話が含まれていたと報じました。それでは最後のニュースです。イランはすぐに大使館を再開するためにサウジアラビアに代表を送ったことについてお伝えします。日曜日にイランの国営通信社イスナーが報告したように、イランの技術代表団が今週サウジアラビアを訪問し、在リヤドのイラン大使館の再開に備えます。この発表はイランとサウジアラビアの外相が4月6日木曜日に北京で7年ぶりに正式に会った数日後に行われました。中国はイランとサウジの間の関係を回復する取引を仲介しました。先週末、サウジアラビアが外務省は当局者がイランを訪問し、テヘランでのリヤドの外交使節団を再開するための手続きについて話し合ったと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は産油国は生産上限を引き下げたことについてお伝えします。世界一番の石油価格は2022年のロシアのウクライナ侵攻を受けて急激な上昇を経験しました。しかし最近急激に落ち込み、2023年4月3日月曜日に急上昇しました。増加の理由はサウジアラビアといくつかのOPEC加盟国が生産上限を肥料約160万バレル、つまり世界の全石油生産量のほぼ 2% 引き下げる決定を下したことです。サウジアラビアとは別にロシアもこの決定を支持しています。サウジアラビアとロシアは世界第2位と第3位の産油国です。両国は世界の石油需要の低迷を非常に懸念していると考えられており、それが石油価格の下落を引き起こします。サウジアラビアは現在、経済改革の資金を調達するために追加の収入を必要としていますが、一方、ロシアはウクライナでの戦争に資金を提供するために、それを必要としています。一方、西側諸国は需要がさらに弱まる可能性はありえないというシグナルを発しています。昨年3月、銀行危機がスイスと米国を襲いました。これにより危機の脅威に対する不安が生じました。さらに、西側諸国は石油に代わるグリーンエネルギーをますます優先しています。注目すべきは、世界第2位の経済大国である中国の動向です。COVID-19 のパンデミック中にロックダウン規制が解除された後、中国の経済は今後数ヶ月で急速に成長すると予想されています。これが実現すれば、中国のエネルギー需要が増加し、否定は石油価格が上昇します。この増加はいくつかのOPEC加盟国の生産上限を引き下げるための措置によって強化されます。高価格を維持するためには、欧米諸国の経済がこれ以上落ち込んではいけません。この要因を特定するのは困難です。逆説的に、原油価格の高騰はインフレを引き起こし、様々な国の中央銀行が金利を引き上げざるを得なくなります。このステップは経済成長を鈍化させ、石油需要に影響を与えます。インドネシアは2008年に自発的に脱退することを決定したため、OPEC による意思決定のダイナミクスにはもはや関与していません。下方には石油がインドネシアの主要なエネルギー源でした。さらに石油は経済的および政治的プログラムの資金源でもあります。しかし今インドネシアはもはや重要な石油輸出国ではありません。2016年に再加盟したにもかかわらず、インドネシアは最終的に同年に現在まで加盟を凍結することを決定しました。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1912年4月10日、タイタニック号がイギリスのサウスハンプトンを離れたことから始めます。1912年4月10日、タイタニック船はイギリスのサウスハンプトン港を 離れ、北大西洋の冷たい海に沈みました。タイタニック船は就航当時最大の客船でした。1912年4月14日の航海中、タイタニック船は氷山に衝突して沈没しました。この災害により1500人以上が死亡し、海事史上最悪の海難事故となりました。タイタニックは歴史上最も有名な船の一つです。その存在は多くの本、映画、展覧会、記念碑によって記念され続けています。次に1963年4月10日、米国潜水艦 USS スレッシャーまたは SSN-593 が沈没したことについてです。USS スレッシャーはアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦です。これはスレッシャーと名付けられた米海軍の2番目の潜水艦です。1963年4月10日、スレッシャーはマサチューセッツ州ケープコッドの東約350km で試験潜水中に沈没しました。この事故により129人の乗組員と乗船中の造船総職員が死亡しました。最後に2010年4月10日、ポーランドの大統領が飛行機事故で亡くなったことについてです。2010年4月10日、ポーランド空軍の TU-154 がロシアのスモレスクの外で墜落し、搭乗していた96人全員が死亡した後、ポーランドの第4代大統領レシ・カジジンキー氏が死亡しました。国葬は4月18日に大聖堂の地下室で執り行われた。少なくとも96カ国13の国際機関およびその他のいくつかの機関がこの事件に対する反応を表明しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Jiwaku semua telah berubah. cinta di dunia aku punya, tak mampu kembalikan cinta kita. Karena kini dirimu telah tiada. Sedikit rasa yang kini tersisa, tak mungkin menyembuhkan luka jiwa. Karena dirimu pergi selamanya.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は貿易部門は経済成長を大幅に促進することについてお伝えします。ジェリー・サンブアガ貿易副大臣は、貿易部門が経済成長に大きく貢献できることが証明されたと述べました。インドネシアの国内総生産に対する商品及びサービスの輸出の企業は、2022年には24.49% まで増加し続けています。2022年のインドネシアの経済成長は平均的な世界経済成長よりも 5.3% または 3.2% 高くなるでしょう。ジェリー・サンブアガ副大臣は4月7日金曜日書面声明で2022年のインドネシアの貿易収支は545億3000万ドルの黒字になると説明しました。この価値は史上最高記録です。黒字は 2919.8 億ドルに達した輸出と2374億5000万ドルの輸入から得られたものです。一方、2023年2月にはインドネシアの貿易収支も 54億8000万ドルの黒字を記録しました。貿易相手国に関しては2022年の非石油ガス貿易収支の黒字に貢献している3対貿易相手国は米国、インド、フィリピンです。一方、非石油ガス6の輸出品目ベースでは黒字拡大に貢献したのは動物、精油、飼、野菜、鉱物、精、燃料、鉄鋼です。産業省はインドネシアの貿易部門の業績向上に引き続き取り組んでおり、その一つが国際貿易協定によりものです。現在インドネシアはすでに34の国際貿易協定を結んでいます。この協定を通じてビジネス関係者はアラブ首長国連邦、パキスタン、日本、韓国及びその他の貿易相手国への輸出施設を習得します。さらに政府は16件の協定交渉を実施しており、パートナー国や貿易圏と17件の交渉を検討しています。彼はインドネシアのビジネス関係者がこの貿易協定を利用できることを望んでおり、産業者は常に促進するためにそこにいます。貿易部門のパフォーマンスを後押しするもう一つの戦略は、輸出先を多様化し、非伝統的な市場への貿易ミッションを実行することです。例えばアフリカの人口は13億9000万人、中東の人口は2億5500万人、南アジアの人口は18億8000万人であり、大きな可能性を秘めています。したがって生産省は今年アフリカ、中東、南アジアの他の非伝統的なパートナー国への貿易ミッションを実施します。これにはインド、パキスタン、バングラデシュ、エジプト、モロッコが含まれます。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Larut malam yang baru berlalu, biarkan saja kau terlalu lama berjalan, lelah dan tak tertawa. Di dalam hati mencari alasan terpercaya, mungkin tahun ini lebih baik dari yang sebelumnya, yeah. Berhentilah berharap, dia datang memelukku lalu tinggalkan. Sekarang hari jalan begitu cepat, tak bisa lagi mengingat apa yang terjadi. Semua yang datang lalu pergi hanya menitipkan cerita tentang duka, dan tak ada lagi yang bisa mengerti. Oh, entah kau sekarang. Katakan semua tentang apa yang harus kau katakan. Iya, masih ada ruang untuk titipkan senyuman. ceritakanlah padaku.
Krisna menyesal mengunggah kurban juga pada
cerita cerita
jauh sudah koyu troncong no kyoku wo goshoukai shimasu. Isman to niyoru kono kyoku wa 1999
begitu dalam
rilisu sareta troncong orkestra
ceritakan apa sajalah
shuroku saremashita.
Akan この曲は歌
手トトさんの娘であり、スンダリスコ調のトロンチョンアルバムにも収録されています。
キタチッタカンセバセニュマンダリセモアヤンパナンパヌ
戻ることのできない希望によって中断されたの
だ。
思い出になったのに一緒にいる人がそれ彼の恋
Voice of Indonesia.
Listener minasang, pasawan Indonesia desu. Konkai wa Bali no ngaturang buah dento wo goshoukai shimasu. Banjar Chiku no Sidatapa mura wa 地元のドリアン生産が豊富な村の一つです。収穫期になると住民による独特な儀式が行われます。儀式はガトランブアの儀式で作られたドリアンの供物で行われます。この伝統は何世代にもわたって続いています。おそらく735坂以降または西暦767年頃からです。ガトランブア儀式は通常3日間開催されます。儀式は植物を世話する神への感謝の形とありがたい気持ちの表現として行われます。ngaturan buah gishiki wa Balai Agung Jiin de okonawaremasu. Kaku kyoujusha wa mitsu no dorian o motte kimasu. Josei tachi wa dorian o basketto ni irete hakobimasu. Dansei wa kisa matawa kokonatsu no ha de tsukurareta chikin no keiji wo shiyou suru sore wo hakobimasu. Balai Agung Jiin de no shikiten no ato自宅の庭で式典が行われました。初日、村人は3つのドリアンを持参する必要があります。他の果物をお持ちの方はお寺に持ってきます。通常、マンゴスチンを持つ人は少なくとも 3kg のマンゴスチンを持ってきます。ランブータンを持っている人は少なくとも3つの棒を 持ってきてください。2日目はコミュニティは再び2人のドリアンを連れてくる義務があります。一方、3日目はドリアンを1つだけ持参する必要があります。住民はあえて違反することはなく、よく理解しているので、たまたま庭に果物がない場合は、親戚や近所の人に購入したり、尋ねたりすることができます。儀式の伝統は一緒に祈りで終わります。祈った後、村人たちは彼らが提供した果物を持ち帰ることによってそれぞれの家に戻るように誘われます。彼らの信念に基づいて果物を並べる伝統が実行する前に、住民は彼らが家でまたは庭で収穫した果物を提示することを許されませんでした。最初の果物は植物の神であるサンヒャンさんからとラウンザンから来た祖先への感謝の形として村の寺院で行われる必要があります。リスナーの皆さん、これでパソワナの印象を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Thank you.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、RRI海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発局の協力によるものです。今回のテーマは、Istana Negara Berada di Utara。日本語で国家宮殿は北にありますです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、イスタナナガラブラダディウタラ、日本語で国家宮殿は北にありますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンさんとモナス記念碑の中庭のツアーガイドであるダティルさんの間で行われます。ダティルさんは基本的な方向を示す語彙を使用して国家宮殿の場所をデフさんに知らせます。
Di mana istana negara?
Istana negara berada di utara。
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、イスタナナガラブラダディウタラ、日本語で国家宮殿は北にありますに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。イスタナナガラ、イスタナネガラ、日本語で国家宮殿、国家宮殿。ブラダ、ブラダ、日本語である、ある。ディウタラ、ディウタラ、日本語で北に、北に。イスタナネガラブラダディウタラ、Istana negara berada di utara。 Nihongo de Kokka kyuden wa kita ni arimasu。 Kokka kyuden wa kita ni arimasu。 Risna ni minasan, kaiwa no naka de wa anata wa Istana negara berada di utara、 Nihongo de Kokka kyuden wa kita ni arimasu という文がありますこの文には基本的な方向の語彙を含む表現ディウタラ、日本語で北にがあります。ディウタラ、日本語で北にという表現は話し手の位置からイスタナナガラ、日本語で国家宮殿の場所を示します。何かまたは誰かの場所を示すために前置詞D、 日本語でにを使用し、その後にうたら、日本語で北などの基本的な方向を続けることができます。他の例はうたら、日本語で北の他に基本的な方向はスラタン、日本語で南、ティムル、日本語で東、バラッ、日本語で西です。その他に他の基本的な方向はバラッラウト、日本語で北西、ティムルラウト、日本語で北東、タンガラ、日本語で南東、バラッダヤ、日本語で南西などがあります。 Listener minasang, saigo ni moichido reibun o kiite mimashou.
Di mana istana negara?
Istana negara berada di utara.
Listener minasang, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Bye.
Voice of Indonesia.
Nan minasan, kore de Nihongo Hoso o owarimasu. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.obu.indonesia, Twitter wa atau voice.indonesia, mail wa voi@voinews.id desu. それではまた次回お会いしましょう。